そしたらすごく厚かましいですけれども、一言だけちょっと話をさせてもらいます。まず本当にこの暑い中、しかも明日からお盆でご実家に帰られたりとかいろいろな計画がある中をわざわざ私のために扱っていただきまして本当にありがとうございます。で特に幹事をやってくださった名古屋市高校の、3人の先生、麻生、それから富田、下村、3人の先生とそれから富田市高校に戻った花さんがずっと、校舎を借りたりするようなお世話をしてくれたと思います。本当になんかお世話になります。ありがとうございます。私は22歳の時から43歳になるまで43歳のおばさんになるまで富田市高校でお世話になりました。で22歳の時に私が教えた子が今富田市高校で理科の先生をしている平井先生です。それからその次担任した、私が、26の時に担任した子が今富田市高校で教師をしている松野先生です。でその次私が31の時に、担任した子が、今田中先生と一緒に体育に行われる吉田先生という剣道の先生なんですけども、その吉田君というのが私が富田高校で3回目に担任した時の、生徒さんです。で4回目が、ここにいる田中君です。今の富田高校でだから私がずっと、20の時から教えた子が富田高校に帰ってくれて、私が出た後もこの学校でずっと、自分が高校時代学んだことを思い出してくれてるかどうか分かりませんけれども、でも思い出してもらいながら子どもたちに接して本当に倍率のある子を育てたいというか、やっぱり私は大塚高校に行った時が43の時でしたけれども、43の時から60歳ま で大塚高校の1期生の時は、まあ、こういうこと言ったらあかんのですけれども、なんだろう、本当に内申10段階評価の234っていう子でした。だから私がショートホームルームに行って話をすると、女の子の可愛い子が職員生後が起きて、先生ショートの時間に先生が話す言葉が難しくて私には全然わからないから、もうちょっとちゃんと噛み砕いて明日から話すようにしてって言われました。で私は翌日から、もっと優しい言葉で若いように言うてやらなかったんだっていうふうに思って、そういうふうな努力をしました。まあ今新設校と言われる学校はもう少なくなりましたけれども、でもまあかつてのなんか新設校と言われるところで、まあ苦労されてる先生たちはよくお分かりだと思います。まあその頃中学校がもうすごい荒れてた時期でしたから、大塚高校に行った時には先生おめな中学校の時ここら辺紫色にメッシュ入れててとかっていうような、女番長が学年に6人か7人でした。大阪市内の平野区のあたりから来ているなんか女番長だった頃ですね、中学校の時の。それからまあそういう学校にこのなんか富田市高校から行って、私と同じ年で専用高校からね、堺の福泉高校っていうところにやっぱり変わった物理の女の先生がもう1年で退職されたんですよ。で私も行った時に自分本当に続くかなっていうふうに自分思ったんですけれども、私行った時1期生もすごく担任になったんですね。っていうのはかなり配慮してくれはって、もう年40過ぎてくるんだから、もう最初からいやでもこの学校で勤めてもらうとあかんのやから担任になってもらおうというふうになんか決めてくれたらしいです。それでなんか1期生を担任させてもらったんですけれども、 まあそこであのうちらの教師に暴力を振ったらその時にもう即退学というふうに制度に徹底したんですね。あの暴力を振ったらもう退学、あのそれでも若い英語の女の先生に教託投げつけるような男の子に対してね、教託ってかなり重いですけど、であの私はねどういうわけかね、あのその時もすっごい悪かったらその中に男の子なんかいましてね、でもあの英語の男の先生なんか気に入らんっつったら、まあ、殴ったら退学ですから、だからあの 胸ぐらをその授業中に掴んで、そこまでは行くんだけれども殴ったら自分に退学させられるから、やっぱり計算してっていうかな、殴ります。でみんなもあのクラスの子が殴りにかかるともう止めに入る、要するに自分らの友達を救うためには殴らせたらあかんっていう気持ちをあの子供らがなんか持ってたみたいです。だからあの初めそうだったんです、そういう一期生だったんですけれども、私はあのちょうど、4期生の時にですね、あの富山市高校の卒業生で今あの富岡高校の校長になっている山間先生という先生なんですけどね、その方があの私より一つ下ですから来年退職なんですけど、ね、私の4期の学年の学年主任なんです。で藤沢先生やっぱり子供に目標を出さんかな、だから、やっぱり子供らが生き生きとするためには自分はこうなっていけるんだっていう目標を出さんかったらあかんから、あのこの頃はなんとかあの大学行けるように力をつけてもらいたいというふうに言われたんです。で4期の時から私朝7時半に出て行って1時間数学のコースやって、放課後大体あの10期生まで13期ぐらい10期生まででしたね、10期生まで家に帰ってきて、あのたまたまあの私家で、あの主人がね東京で単身赴任しては帰ってきて単身赴任しては帰ってきてという状態でしたから、単身赴任して帰ってくるたびにねこの段ボールの箱の中に20箱30箱っていうふうに今使ったのを持って帰ってくるんです。でそれをねもう家が狭い家ですから家の中に入れることできないので、あのそうですね、このまあね、4分の1ぐらいあるあの倉庫を借りたんですね。なんか古い常駅のからあの小江座っていうなんか今自転車置き場にしたらなってるんですけども、古い映画館もあるんですけども、その映画館の2階にそういう部屋があって、でそこをなんていうかしらあの荷物置き場に変えたんですけども、まあ、1期生の時も3年生になってからなんとかある程度勉強したいと思う子には力をつけてやりたいと思って、あのその部屋に連れてきて大体夜11時ぐらいまで勉強を見ました。で4期7期10期というふうにずっとその部屋に連れてきて夜11時ぐらいまで面倒見たんです。でお金もありませんでした、子供にお金が本当なかったんです。だからあの私は、事故が帰りに起こってもあの先生はあなたらのためにあのお金を出してやることができないから、だから絶対に事故を起こしたのか、もう家に帰って寝るまであの家に着く事故だなと思う、あの東京はね平野区の日出とかああいうあたりから古市なんでね、もう学校から学校自転車乗ってきてますね、その自転車で私のところに家に来てそこで夜10時まで勉強してまた自転車で平野の辺りに家まで帰るというふうにして、そういうふうにしてあの勉強させてやったんです。だからあの私あの、まあ、大塚の4期生の方はあの私がなんか先生なんかいつ頃ご苦労さんがやったらいいですかって言ってきたので、私もなあっちもごちゃごちゃしてくれはるからもう思い切って秋にしてって言って、この大塚の4期生私はね4期生からやっと大塚の子に力をつけるのがどこまで自分が降り立ってそこから力をつけるのかあかんかっていうことがやっと4期生4年間かかって分かったということですね。あの大塚高校に行って、つまりあの学校って変わったら変わったところで生徒の力が違うわけですから、だからそのどこにいたかと同じような教え方してたらダメなわけで、やっぱり本当にその学校の生徒に合って力をつけるっていうかな。だからあの4期生の時にその山間先生がなんか私を頼みにして大塚高校に理数コースというのを一クラス作ってくれたんです。で、まあ、あのその理数コースを私が1期4期7期10期13期16期というふうにずっと私理数コースの担任だったんですけれども、 その、あのリスクコース4期生の時に花が咲いて、あのやっと例えば近代の理工が3人、あるいは、まあその当時では難しかったんですね、近代の理工、それから摂南とか、それから、まあ内藤、一人ずつ、それからあとはなんか、まあ、日大21人、電通という大学もあるんですけれども、11人とか、あの大阪産業大学、第3にも13人とか、4期生の子を私は初めてあの大学に進学させることができました。で、あのやっぱりね、私、あの富田林、自分退職したいと思ったんですけどね、やっぱり私は、あの、豚甲の良さって、本当に生徒がものをね自由に考えることができる能力を持って、これねすごいことだなって思ったんです。だからあの私大塚の子の場合は基礎から付き添ってやってずっとダメだったんだ、毎日全身まで一緒に勉強してるんですよ夜。そういう風にしてなんかあのやっと富田林ある程度、だから私あの3年生の最後の授業は今年の大塚高校の3年生の自分のリスクコースの授業が最後だったんですけれども、その時にこれはあの生徒にも、富田林高校とすると同じレベルの授業になったりしてるの、もう何年受け取ってるんだよというふうに言いました。つまりあのそれだけの力をやっぱりつけてやるっていうことがもう時間をね回復してやらなきゃならないっていう感じだったんですね。で、あのかなりだから無理して、教師やったんですけれども、最後それでも私あの最後の年大塚高校の16期生を2月に卒業させて今年あの退職だったんです。でその時 あのやっぱ私アホみたいだからね、もう生徒と一緒になったらアホみたいにこの60になっても遊ぶので、子供を、最後にもね、あの先生、あの先生がすごいな、喜ぶよ、僕ら計画してやるって言って、で卒業式が終わって、3月の17日ですね、あのニュースのなんかもいろいろとことがあったんですけれども、その日曜日だったんですけれども、あの飛び火にね、自分らがマスチャーがして、で私、遠足で連れてってくれて、で奈良公園をなんていうかしら、歩いた、あと、先生、長縄跳びと、それから、あの、何でしたっけ、自分がサッカーやって、サッカーボールに持っていくと、そうすると、長縄跳び好きやから、長縄跳びになったら、っていうね、で、長縄跳びと、なんか、あの、サッカー、自分がサッカーやって、で、長縄跳びやって、で、バレーボール、先生好きだから、バレーボールに持っていって、バレーボール持っていってくれてというふうにして、あの、17日、あの、最後、今年卒業させた子らが、あの遠足をプレゼントしてくれて、あのそれがあの当時の一番最後だったんです。で私、やっぱりね、まあ、今日はあの皆さんに手紙をあの持ってきたんですけど、みんな同じことがあるんですけど、最後お帰りになる時にその手紙をなんか持って帰っていただきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、生きてるということはね、本当にいろんなことにあの出会う。あの実は私ね、2番目の男の子があの高校2年生で総合教育になりました。で、総合教育となって引きこもりということで、で今もそこそこの年になるんですけれども、あの家で用継ぎにね、お母さんたち用継ぎに、あ今日も行ってくるわとかって言って出てきてというような感じで過ごしてるんです。だからで実はなんか僕よう頑張ってるんですね、お母さんが頑張ってるというふうに思うんですけどね、ちょうど5つほど上の子なんですけれども、高校時代ね、本当にお嬢ちゃんでね、何不自由なく暮らしたお嬢ちゃんだったんですけどね、やっぱり自閉症の子どもさん2人抱えて、でこの間ね、7月の終わり頃、3人でその中川トキちゃんという子ですけれども、トキちゃんも私の中に遊びに来たんです。遊びに来てくれて、で、そのトキちゃんと子供さんのこと話したら、もうすぐの子供さんをお母さんに来てくれて、 ども、中学の2年生の時にあの子供さんがいじめにあって、そしてあの不登校 でその翌日にうちを訪ねてくれた、ちょうどマスオ先生と同じ学年の子ですからね、うちなんですかね、お父ちゃんなんですよね、お父ちゃんが奥さんと子供さん連れて来たんですけど、子供さんが小学校の5年生なんですけれども、不登校なんです、うん、で、うち子供さんも連れて遊びに来てくれました。あのね、やっぱりあの人生っていうのはもういろんなことに出会うと思うんです。でやっぱり出会った時に、あの私が見たことあるね、息子が今ねライミラムにこう過ごしてるんですけども、息子がやっぱり登校でずっと引きこもってしまって、でもう自分の部屋に引きこもりで、なんかもうご飯も私が部屋まで運ばんだなっていう時期があったんですね。でその時にあの私は何遍も何遍もなんかもう崩れてしまいそうになりながら、まあそれが大塚高校に勤めてましたから、小学校3年か4年の時に私大塚高校に変わったんですね。もう行った年はあの学校で10時前に学校出られるということはありませんでした。もう毎日3人4人あの反射であげられたり、何々であげられたりして、カフェ訪問してっていうふうな状態でしたから、もう子供はおばあちゃんに任せっきりという感じで、あのだから私子供がいるのはなんか母がいるんだというか、母が本当に育ててくれたんだというふうに母に感謝しているんですけれども、あのそういうふう なんか状態で自分あの毎日毎日過ごしていましたから、だからあの、その子がね、もうやっぱり大変な時にどうなっちゃうのかなとかっていうふうに思って自分が見える時があったんです。でその時なんかあのこういうふうに思ったんです。あのなんかあのやっぱり神様っていうのは、乗り越えられないものは私に貸さないんだと、うん、つまり私が乗り越えられるから私に貸しているんだって、乗り越えられないものを私にあの貸すということは絶対ないんだ。で私はだからこの程度のことは乗り越えられる人間だというふうに認めてされたのだというふうに私はその時に思ったんですね。つまりあのこれから先もそうだと思います。今何事もなくてもですね、これから先例えば自分が交通事故になることがどういうことでどういうふうなことに出会うかも分かりません。あのでもその時に私はね、あのやっぱりね、あの自分に課せられているこの課題はあの私が乗り越えられることなんだというふうにあの思うという、これとても大事なことだというふうに思います。あのそのことをなんか忘れないで、えらいしみりした話になっちゃって悪いんですけれども、あの忘れずにあの生きてもらいたいと思います。今日は本当にありがとうございました。あの帰りにね、私はお手紙を渡しますので、あのこの会でおられる方もあの手紙を取りに行ってあの家にも帰ってください。